聖書をお読みいたします。創世記39章の1節から12節までです。ヨセフはエジプトに連れてこられた。ヨセフをエジプトへ連れてきたイシュマエル人の手から彼を買い取ったのはファラオの宮廷の役人で侍従長のエジプト人ポティファルであった。主がヨセフと共におられたので彼はうまくことを運んだ。彼はエジプト人の主人の家にいた。主が共におられ、主が彼のすることをすべてうまく計られるのを見た主人はヨセフに目をかけて身近に仕えさせ、家の管理を委ね、財産をすべて彼の手に任せた。主人が家の管理やすべての財産をヨセフに任せてから、主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を祝福された。主の祝福は家の中にも農地にもすべての財産に及んだ。主人は全財産をヨセフの手に委ねてしまい、自分が食べるもの以外は全く気を使わなかった。ヨセフは顔も美しく体つきも優れていた。これらのことの後で主人の妻はヨセフに目を注ぎながら言った。私の床に入りなさい。しかしヨセフは拒んで主人の妻に言った。ご存知のようにご主人は私をそばに置き、家の中のことには一切気をお使いになりません。財産もすべて私の手に委ねてくださいました。この家では私の上に立つ者はいませんから、私の意のままにならない者もありません。ただあなたは別です。あなたはご主人の妻ですから。私はどうしてそのように大きな悪を働いて神に罪を犯すことができましょう。彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、ヨセフは耳を貸さず、彼女の傍らに寝ることも共にいることもしなかった。こうしてある日、ヨセフが仕事をしようと家に入ると、家の者が一人も家の中にいなかったので、彼女はヨセフの着物をつかんで言った。私の床に入りなさい。ヨセフは着物を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。苦労は無駄にならない。主なる神様のご計画を信頼しようというお話です。旧約聖書創世記の後半は、人類の救いのためにメシアを生み出す家系として神様に選ばれた男ヤコブとその家族の物語です。神に選ばれたヤコブには12人の息子が生まれました。神様に選ばれたのに、実は兄弟の中は非常に悪いものがありました。というのも、息子たちには母親が何人もいて、その中心の二人が常に争っていたからです。父親のヤコブは2番目の奥さんでの息子で、11番目に生まれたヨセフを溺愛しました。それが元で嫉妬心に振り回された10人の兄貴が結託共謀して弟のヨセフをラクダの隊列をなす商人に売り飛ばしてしまいました。当のヨセフはその数日前までは父親のヤコブ、母親のラケルに愛されて幸せな毎日を17年間も過ごしていました。しかしある日、 兄たちの陰謀によって奴隷に売られて、理不尽な奴隷生活を毎日毎日耐え忍ばなければならないという立場に貶められてしまいました。兄たちはヨセフを見捨てたのでした。しかし主なる神様はヨセフを見捨てられることがありませんでした。見捨てないどころか、イスラエル民族の救いのためにヨセフを大事な役割を果たすものとして用いられたのでした。売られたヨセフがたどり着いたのはエジプトでした。そしてこの奴隷ヨセフを買い取ったのは宮廷の役人、王様ファラオの身の回りの世話や護衛の働きをするポティファルという男性でした。でここからが本日の創世記39章です。2節、主がヨセフと共におられたので、ことは彼はうまくことを運んだ。主がヨセフと共におられたので彼はうまくことを運んだと記されています。兄貴に裏切られて売り飛ばされた昇進のヨセフが、天地創造の神様とどんな働き、どんな関係を結んでいたのかがこの2節からよく読み取れると思います。前にも紹介しましたけれども、禅の言葉に卒宅同時というのがあります。鳥の卵の話です。ヒナが内側から殻をつつく音と、ヒナの成長に気づいた親鳥が外側から殻をつつく音、それが同時に起こるときに、ヒナは殻を破って新しい世界に飛び出していく。で、奴隷になったヨセフにもそれが起こりました。ヨセフは心傷つきながらも主なる神様の助けを必死に祈って過ごしていたということが推察できます。夜寝る前、朝起きてすぐ、そして仕事をする途中で、常に神様の唯一彼が頼みに頼りにできるのは天地を作られた神様だけでしたので、四六時中神様に祈りながら、神様と相撲を取りながら、助けを求めながら過ごして、その結果主がヨセフと共におられたので、主がヨセフに知恵を授け、実行力を授け、人を愛する力を授けられていた。求めるものに主が応えられたという麗しい関係が心から読み取れるのです。現代の私たちにも突然地獄のような苦しみが襲ってくることもあります。イエス様を知らない方々は残念ですけれども、単なる天罰というふうに捉えてしまうかもしれません。しかしイエス様を受け入れた方々には特権があります。突然降ってきた地獄のような苦しみが天罰であるはずはありません。なぜならば、罰はすべて私たちの救い主イエス様が引き受けてくださっているからです。ですから私たちに何か苦しみがあるとすれば、痛みがあるとすれば、それは私たちを成長させる訓練としての痛み以外にはありません。事故が起こる、病気になる、人間関係のトラブルに陥る、さまざまな失敗を犯す、それによって私たちの目の前は真っ暗になるかもしれません。それに 向き合うこと自体が苦しくて仕方がないことになるかもしれません。しかし私たちは苦しみにあるからこそ、主なる神様に必要に助けを求めるようになるのです。そして助けをもらうことによって私たちは少しずつ成熟していきます。30年前の話ですけれども、ある41歳の男性、家族7人で車に乗って一般道を走っていたら、目の前に車が飛び込んできました。酒に酔った人が130キロを超えるスピードで突っ込んできて、気づくと自分の車は大破していて、外に出ていろいろ確かめてみたら、なんと4歳の娘と自分の妻と自分をずっと愛して育ててくれた母親の体が曲がったまま動かず、脈を取ったら脈がなかったそうです。救急車を呼びますけれども、迎えに来るまで1時間、その壮絶な現実に生き残った3人の子どもたちと一緒に向き合っていた。救急車が来て病院に行く間、さらに1時間壮絶な現実と向き合っていた。その後来る日も来る日も、大切な家族を失った悲しみは決してなくなりませんでした。特に奥様は11年間子供が生まれなかった後に4人の子供を授かって、さまざまなボランティアを引き受け、教会の聖歌隊で歌ったりして、自分は幸せの絶頂にあると、その亡くなる前の日も感じていたそうです。そんな家族を失った4人は神様を求めたそうです。それから何年も経って、その自分も巻き込まれた交通事故で3人を失ってしまった、そういう喪失感は穴埋めされませんでしたけれども、神を求めることによって自分は成長したと記しています。本文の2節、主がヨセフと共におられたので彼はうまくことを運んだと記録されています。そのようですから、ご主人であるエジプトの侍従長ポティファルは、忠実で賢いヨセフに家の中のあらゆることを任せてしまいました。ヨセフ自身は奴隷になったことで、兄たちに裏切られて売り飛ばされたことで苦しみに悩む日々でしたけれども、しかしそんな苦しい中でヨセフは買い取ってくれたご主人に全財産を任されるほど信頼されるという幸せな一面もあった、そういう毎日でした。ところが不幸なヨセフにはさらなる不幸が降ってくることになります。事態は急変しました。ご主人ポティファルの奥様がなんと欲求不満だったわけです。夫が過剰なストレスを負う、公務でたくさんの重責を担っている、ファラオの身の回りの世話をするのがどれほどストレスたまることでしょうか。そうなると奥様の体の欲求が満たされないということが起こるものです。奥様は気づいてみると、ご主人のポティファルが仕事で家からいない間に、なんと目の前に若くて美しくて体つきも優れた素敵な奴隷が立ち働いているのを目にするわけです。なんとご主人はそのヨセフに 何もかも家の中のことを委ね切っているわけですから、安心しきっているわけですから、奥様としてはチャンス到来と捉えたようです。何度か誘ったんですけれども答えてくれないヨセフに対して、ある日執拗に今日こそは床を共にしたいと腹を据えた時がありました。建物に誰もいないタイミングを狙ってヨセフを自分の寝台に、若い男を狂わせるほどかぐわしい香りのするベッドに手繰り寄せようとしました。ヨセフは若くて健康的でしたから、円熟した女性に興味がなかったわけでは決してありません。しかしここでご主人の信頼をそんな形で裏切ってしまえば、奴隷である自分は殺されても文句は言えない、今そこにあるのは神様のおかげであると同時にポティファルのおかげで名誉ある立場をもらえている、そのご主人を軽んじてはならないと改めてヨセフは決めました。瞬時の判断でヨセフはご主人と神様の前で謙遜なものになるということを決めたのでした。ですからヨセフはダットのごとく逃げ出して難を逃れることができました。つまるところ神様がヨセフを守ってくださったのです。兄たちに奴隷に売られてエジプトでこき使われる毎日は当然ながら理不尽な生活でしたけれども、そこでさらにご主人の妻の誘惑を断って跳ねのけて正しい判断を下した暁には、気づくとさらに一層理不尽な待遇が自分を待ち受けていました。なんとご主人が自分を誘惑した妻の嘘を信じてヨセフを犯罪者と考えて、ヨセフを牢屋に入れてしまったのです。その後何年もヨセフは牢屋で過ごす羽目になりました。誘惑を押しのけてご主人の信頼を裏切らない判断をしたにもかかわらず、ヨセフは濡れ衣を着せられて一層の不遇をかこつことを強いられてしまいました。しかしそれをも許されたのは天地を作られた神様ご自身でした。なんと神様はヨセフに大きな働きをさせるという計画を持っていらっしゃいました。それはヨセフが30歳になる頃に実現しますけれども、そんなことをヨセフは何も知らずに5年なのか10年なのか長い期間を牢屋で過ごすことになりました。隠れてしまったヨセフの存在は人々から忘れられ、世界のほんの数人だけが一緒に入れられている囚人や看守だけがヨセフがまだ生きているということを証しできるに過ぎませんでした。しかしその牢屋で何が起こったのか、神様の取り計らいで世界最強国のエジプトのファラオの周りという権力の中枢で何が起きているのかをヨセフはその牢屋に入ることによってつぶさに聞いて学ぶことができました。なぜならそこは宮廷の中で罪を犯した犯罪人専用の牢屋だったからです。ヨセフはなんとその牢屋の中でエジプト王ファラオの 人間関係を学ぶことが許されました。宮廷の中での力学、政治学を他の囚人たちから学ぶことが許されました。エジプトを治めるための経済学って何なのか、一緒に冷や飯を食っている仲間から教えてもらうことができました。エジプトは当時地中海世界の中心にありました。ですから広くは地中海全域で外国で何が起こっているのか、その牢屋に入ることによってヨセフはつぶさに学ぶことができました。エジプトの強みと弱みは何なのか、外国の強みと弱みは何か、そういうことを肌感覚で身につけることができました。苦しい囚人として過ごすこの悩みの期間に、ヨセフは現代で言えば大学院での学びとか首相官邸の中でインターンをするとか、そういう実務的な訓練の期間として、学びの期間としてこの時を過ごすことになりました。ですから30歳になって新たに任される大きな役割、そこに臨んだ時に全ての準備が整っていたのです。新約聖書のロマ書の8章28節は次のように記しています。神を愛する人たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働く。主なる神様の御言葉は寸分の狂いもなく実現します。現代の私たちが地上で受けるあらゆる理不尽や苦しみも、この時のヨセフと同じように益となって働くことになります。苦しみは決して無駄にはなりません。その先に必ず主なる神様のご計画が待っているからです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。これ以上はないという苦しみの日々の後に、ヨセフは大きな働きを神様から任されて、イスラエルの民族を救う通り置き管として用いられることになります。現代の私たちを襲うさまざまな困難も、私たちを成長させ、あなたの計画のために使えるために用意されたものと信じて受け止めます。どうぞ私たちに苦しみを、困難を、障害を乗り越える、受け止めて乗り越える力を授けてください。その暁にあなたのご栄光が現れるために、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。